2.4 住宅改修に関する指導方法。住環境整備の選択肢の一つとして介護保険制度における住宅改修があります。住宅改修での対応の検討は利用者宅の住環境や身体・生活状況に左右されることから一様ではありませんが、指導担当は新人職員がまずは制度を理解し、必要な場合は専門職へ連携する等の対応が取れるよう指導してください。チェックポイント。新人職員の理解度を確認する際、以下のチェックポイントを参考にしてください。住宅改修にかかる一連の制度とその手続きへの理解、地元自治体の他制度の把握等、利用者・家族への部材や施工方法等の選択理由等の説明、利用者・家族への施工期間・施工中の注意点等の説明、図面の作成、契約書・申請書等必要な書類の作成、施工業者・介護支援専門員・利用者・家族と施工の調整。
指導内容。主な指導内容は以下の通りです。介護保険制度における住宅改修、制度理解、申請手続き等、情報収集の方法、項目、内容、記録方法、事業所としての住宅改修への対応範囲、方法、事業所が使用しているツールの使用方法、チェックリスト、記録様式、システム操作等、アセスメント、情報収集の結果を踏まえ、利用者・家族にとって最適な住環境整備の提案ができるようになることが期待されます。まずは制度の理解や基本的な考え方を理解した上で、事業所として何をどこまでどのように対応していくのか、 OJT を通じて経験を積んでいけるようにしてください。
参考。例えば住宅改修の種目である手すりは福祉用具貸与でも対応可能です。長期利用が想定される場合には住宅改修で対応することで利用者負担の削減、介護給付費削減につながります。ただしその対応が可能な環境、例えば玄関手すりであること、利用者や家族が希望されていること、進行性疾患等はなく近いうちに急激な ADL の低下がないと想定されることなどの確認が必要です。先輩職員は福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を複合的に考え提案していけるよう、新人職員に早い段階から意識してもらうよう指導してください。
い、指導方法。指導方法の例を以下に示します。指導対象者の経歴等に応じて知識の習得、事例検討、ロールプレイング、OJT を組み合わせて実施してください。A、知識の習得。福祉用具専門相談員指定講習で用いたテキスト等を活用し、基本的な知識の習得を行います。高齢者の住まいにおける課題や住環境整備の考え方、介護保険制度における住宅改修の目的や仕組みについて理解いただきましょう。また、住宅改修の申請にあたっては、自治体ごとに申請様式、必要な添付書類や申請ルールが異なることがあります。先輩職員は新人職員に対し、サービス提供地域の自治体の実際の申請書等を確認させ、書類の書き方を理解させると良いでしょう。住宅改修の検討においても、アセスメントで収集した情報がポイントです。利用者、家族、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー、MSW 等、多職種からどのような情報収集が必要か復習しましょう。
参考。住環境整備についての自己検査の方法として、東京商工会議所が実施している福祉住環境コーディネーター検定試験があります。試験内容は1級から3級に分かれています。福祉用具専門相談員の多くは2級の認定を有しています。2級を保有していることで、介護保険制度における住宅改修の申請書の一つである理由書の作成が認められており、福祉用具専門相談員としての業務の幅が広がります。住環境整備をさらに学びたいという新人職員にアドバイスしてみてください。福祉住環境コーディネーター検定試験、 https://検定.東京
http://cci.or.jp/福祉/。閲覧日2026年3月18日。
B、事例検討、ロールプレイング。学んだことを理解しているか、実際に行動できるか。まずは、事業所内での事例検討やロールプレイングを実施することが有効です。事例検討として、先輩職員は過去に事業所で対応した事例等をもとにして、新人職員に具体的な提案内容を検討させる、図面を作成させてみる等の経験ができると良いでしょう。また、ロールプレイングでは、利用者、家族への住宅改修制度の説明や改修のご提案の場面を想定し、新人職員同士で実施してみる。先輩職員が利用者や家族、多職種、設計、施工業者を含むの役割を演じる等、さまざまなケースを体験してみましょう。
事例検討、ロールプレイングの場面例、13。1、場面。住宅改修が想定される利用者の自宅を訪ねて家屋の確認を行う。2、目的。住宅改修に向けた家屋に関するアセスメントを行う。3、ロールプレイング実施時の役割例。新人職員、福祉用具専門相談員役。先輩職員、利用者役。複数人いる場合は家族役を追加してください。4、指導時の確認事項。改修方法について複数提案ができているか。改修することによるリスクについても説明ができているか。介護保険制度の中で対応が可能な範囲について説明できているか。住宅改修の施工予定等、今後のスケジュールについて説明ができているか。
事例検討、ロールプレイングの場面例、14。1、場面。住宅改修が実施された利用者の自宅を訪ねて、完了確認を行う。2、目的。事前申請通りの工事が実施されていることを確認し、利用者の納得を得る。3、ロールプレイング実施時の役割例。新人職員、福祉用具専門相談員役。先輩職員、利用者役。複数人いる場合は家族役を追加してください。4、指導時の確認事項。事前申請時に説明した通りの施工がなされているか確認ができているか。利用者が納得しているか、期待に応えられているか確認ができているか。家族が納得できているか確認ができているか。
C、 利用者宅等への同行 OJT。 新人職員に先輩職員が同行訪問し、実際の場面での対応状況について経験させましょう。複数回にわたり同行することや、事業所内に複数の先輩職員がいる場合には、複数の先輩職員に同行する等を通じ、複数のケースについて経験できると良いでしょう。また、新人職員は先輩職員の対応状況を確認するだけでなく、いずれ新人職員が自ら実践し、具体的な提案内容の検討や、利用者、家族への説明を担っていくことが望ましいです。その際には、新人職員が自身の提案内容と先輩職員の提案内容を見比べてみることで、不足していた視点や施工内容、方法等を確認することができます。先輩職員は、新人職員が検討した提案や、利用者、家族への説明場面での状況を踏まえ、良い点、改善点、および次の目標等について振り返りを実施してください。
OJT の実践例。同行になれ、先輩職員の対応を見て学ぶ期間をある程度過ごした後は、実際に新人職員に自分ならどのような提案ができるか伝えてみてもらいましょう。下記のイラストでは、新人職員から利用者の生活動作における課題を挙げてもらい、その改善策としての住宅改修、和式便器を洋式便器に取り替えを提案している場面です。アセスメント情報を踏まえ、新人職員が利用者の生活を想像することができるか、これまでの経験を踏まえアドバイスしてあげましょう。